声の情報、大阪の社会福祉、2024年3月、ナンバー826号、東住吉区、朗読ボランティア、なでしこ会制作。目次、1、能登半島地震、被災者被災地への支援の輪。2、コラム HB。3、宮古島区、新しく e スポーツを取り入れ、みんなで元気にエンジョイ。4、特集、活動者の広げ方のすすめ3。5、西成区、地域防災力の向上を目指して、今できることを考える。6、市社協、一水会、区社会福祉施設連絡会合同学習会。7、生野区、施設での地域の男性の居場所づくり。8、住吉区、地域の居場所四つ葉、経緯と実践。9、風を読む。10、取り組み覗き見。社会福祉施設の地域における公益的な取り組みをご紹介。3。11、第70回、ライオンズクラブ 335B 地区年次大会。以上です。1、能登半島地震、被災者、被災地への支援の輪。被災者の思いを一身に、石川県内の災害ボランティアセンターへの運営支援を開始。令和6年、能登半島地震。1月1日に発生した令和6年能登半島地震で被害を受けた石川県内の市町村社協では、被災された方々が元の生活を早く取り戻せるよう、災害ボランティアセンター以下災害 VC を開設しています。被災者、被災地の力になりたいという思いを持ったボランティアが多数駆けつけており、被災者に寄り添いながら活動を展開しています。大阪市区社協では、近畿ブロックの社協とともに1月28日から石川県内の社協が運営する災害 VC へ職員を派遣し、現地の社協とともに地域住民に寄り添いながら災害 VC に寄せられるニーズの聞き取りや現地調査、ボランティアへのオリエンテーション、活動とのマッチングなどを担い、災害 VC の運営を支援しています。石川県志賀町は最大震度7を記録し、2月末時点においても水道は全面復旧していないなど、町は甚大な被害を受けています。片付けもままならない状況で、自宅や避難所で安全な生活を送る方がたくさんおられます。今回志賀町へ近畿ブロックの第2クール、1月28日から2月3日として、城東区社協の木下翔吾地域支援担当係長、第4クール2月5日から11日として、東住吉区社協の浜辺孝之包括支援担当係長と支社協総務課の上岡大斗主事を派遣しました。2月17日からは最大震度6強を記録した石川県七尾市に派遣先が変わり、第7クール2月17日から23日では、淀川区社協の小牧義孝地域支援担当係長と支社協地域福祉課の門脇健太主事、第8クール2月21日から27日では、旭区社協の川島蓮里地域支援担当主事を派遣しました。直近では、平野区社協の尾形俊介、見守り支援ネットワーカー管理者を第9クール2月25日から3月2日で派遣しています。市区社協として3月末までの派遣を決定しており、近畿ブロックをはじめ全国各地社協とともに引き続き支援活動に取り組んでいきます。また大阪からできる被災地支援として災害義援金も引き続き受け付けています。 令和6年、能登半島地震災害義援金募集中。皆様の温かいご支援、ご協力をお願いいたします。受付期間、令和6年3月29日金曜まで。銀行口座、りそな銀行、上6支店、普通預金、680-4741。名義、大阪支社協、義援金口。詳細については、大阪支社協、総務課、電話、06-6765-5601まで。第2クール、1月28日から2月3日、城東区社会福祉協議会地域支援担当係長、木下翔吾。災害 VC には、災害ゴミの片付けや荷物の運び出しなど、新たな相談が毎日多数あり、十分に対応することが難しい場合もありました。また、ボランティア活動時に使用する軽トラックの台数が不足している、災害ゴミの集積所が混雑し、活動が思うように進まないなどの課題に対して、他団体や企業とも連携し、可能な範囲で少しずつボランティア活動を進めています。また、企業の協力により、技術的なニーズに対応できることもあり、復興に向け支えとなっています。第4クール、2月5日から11日、東住吉区社会福祉協議会包括支援担当係長、浜辺孝之。災害 VC 運営では、QR コードでのボランティア受付やタブレットを使った現地調査など、ICT 化が進められ、ニーズの整理やボランティアとのマッチングの効率化が図られていました。しかしながら、地元の社協職員も被災しており、不安な生活と連日の業務の疲れが蓄積されてきているように感じました。彼らを支えようと、企業の社員や NPO のスタッフなどが継続的に活動に加わるとともに、災害ゴミの回収における行政との連携や、ニーズを取りまとめる区長、地域役員の存在など、社協と行政、地域が一体となって取り組みが進められていました。第4クール、2月5日から11日、大阪市社会福祉協議会総務課、上岡泰斗。災害 VC 運営に携わる職員、ボランティアが確固たる信念を持ちながら活動している姿が印象的でした。派遣職員としては、地元の住民や社協職員の方々の慣れない生活、業務による体調面の変化に気を配りながら気持ちに寄り添うことを心がけて活動しました。地域住民のニーズを地域の代表者がまとめて把握している場合もあるので、連携して動くよう努めました。2. コラム HB 私の住んでいる平野区は、名前の示す通り平らで、山らしいものは全くない。ところが、近所に城山というバス停がある。もちろん、山もなければ城もないところなのだ。不思議に思っていたら、室町末期の古地図に、喜連城という名前があって、平野にも城が存在していたことが分かった。隣接する八尾に、稲木跡という碑が立っていて、これは、物の部氏が蘇我氏と戦った時の城跡とか、楠木正成が陣を敷いた神社とか、真田幸村が徳川家康と戦った時に休憩した場所だとか、近所には戦に関する遺跡がそれこそ山ほどある。時代を問わず、都に近い河内は戦争だらけだったのだ。平らで河川の氾濫も多かったので、農業生産も盛んだったらしいが、大きな勢力がなかったこともあって、取り合いの格好の場だったに違いない。そういえば、近所にある赤坂神社。もともと村自体が赤坂村と言ったらしいが、足利尊氏が楠木正成を攻めたとき、現 千早赤坂村の赤坂と思われないように字の一部を取り、六反村に名前を変えたそうだ。皆さんの近くにも歴史が息づいているはず。地域を愛するために名前の由来を調べてみるのも一つの方法かも。
3、宮古島区。新しく e スポーツを取り入れ、みんなで元気にエンジョイ。 e スポーツとはエレクトロニックスポーツの略で、講義には電子機器を用いて行う娯楽、競技、スポーツ全般を指す言葉であり、コンピューターゲーム、ビデオゲームを使った対戦をスポーツ競技として捉える際の名称。文部科学省ホームページから引用。 e スポーツで認知症、介護予防やつながりづくり。2月20日午前11時から正午に、中野地域にある中野福祉会館で e スポーツを通じた集いの場が開催されました。当日は12人が参加し、ラジオ体操でウォーミングアップをした後に、 e スポーツを通じて体と頭を活性化させながら参加者同士でコミュニケーションを取り楽しみました。この活動は毎週火曜日金曜日に開催しており、自分たちで準備から運営まで行っています。どなたでも気軽に無料で楽しむことができ、他の地域からも参加者があり、にぎわいを見せています。生まれ育った地域に私ができることを。この取り組みは昨年7月に宮古島区社協が大阪市福祉局の協力を得て開催した e スポーツ体験会に運営メンバーが参加したことがきっかけとなり、実施に至りました。参加された方同士が楽しむ新しい地域活動になるのではと思っていたところ、主要メンバーの一人がゲーム機を寄贈してくれたこともあり、9月から実施しています。コントローラーを手に持ってボーリングやテニス、ゴルフなどができるゲームで、今回はボーリングを楽しみました。 e スポーツを通じてアットホームな雰囲気で交流しました。運営メンバーの藤田さんは、みんなで楽しみながら認知症予防や介護予防、ストレス解消をしています。私は中野地域で生まれ育ったので、地域でできることはやっていきたいという思いで活動しています。みんなと会うのが楽しみと参加された方に思ってもらえるように、さまざまな内容を取り入れることで、少しでも外に出る機会になってほしいと考えています。また参加者が楽しんでくれているところを見ると嬉しく、それが活動の原動力となっています。今後は e スポーツでのボーリング大会の他にも、落語など高齢者が集まりやすい内容を企画し、外出する機会や人と関わってつながりができる機会を増やしていきたいですと語りました。体験会を開催し、実施に至るまで関わってきた宮古島区社協の小坂聖羅第一層生活支援コーディネーターは、体験会を開催するまでは興味を持ってもらえるか心配でしたが、参加者が目を輝かせて楽しまれている姿を見て、 e スポーツに大きな可能性を感じました。体験後、運営メンバーが地域の活動へ取り入れるスピード感とエネルギーには驚きましたが、活気のあふれる活動につながったので嬉しく思います。また地域を超えた交流の場にもなっているので、 e スポーツを通じた取り組みからさらにつながりの輪が広がってほしいです。今後も地域住民のこんなことがやりたいという気持ちに寄り添い、できることを一緒に考えていきたいですと話しました。参加者の声。若い時にハマっていて、もうできないと思っていたボーリングができて懐かしく嬉しいです。対戦なので負けたくないと思ってつい熱くなりました。違う地域ですが、声をかけてもらってバスに乗って参加しています。 e スポーツが楽しいのと、皆と会えるのが楽しみです。もういいかと出かけるのが億劫に思う時もあるけど、道で会った時などに、待っているよと声をかけてもらえ、待ってくれているならと継続的な参加につながっています。写真があります。写真説明。左から運営メンバーの森本さん、藤田さん、今木さん、 宮古島区社協の小坂第一層生活支援コーディネーターが写っています。写真説明終わり。4特集活動者の広げ方の進め。3活動している姿を見せ魅力を伝える。地域福祉活動は地域住民のつながり、生きがいづくりに寄与していますが、活動者の高齢化や減少により活動の継続に不安を感じている地域や団体も多くあります。この記事では新たな担い手発掘を目指して工夫を凝らした取り組みを紹介します。過去の掲載では令和6年1月号2月号を参照。城東区市議の地域活動協議会第1部会長の田中義直会長へインタビュー。今回はたくさんの地域活動を展開している市議の地域の田中義直さんに地域活動に関わるようになった経緯や思い、新たな活動者を増やしていくための工夫などをお聞きしました。地域で取り組まれている活動を教えてください。城東区市議の地域は高齢者食事サービスやふれあい喫茶のほか、思いやり喫茶、地域包括支援センターと森の宮病院による血圧測定や健康相談などあり、市議のカーニバル、市議のグラウンドで模擬店や盆踊りをはじめ、音楽やダンスのステージイベントも楽しめるイベントなど、たくさんの行事を実施しています。コロナ禍では感染症拡大を懸念していましたが、現在ではほとんどの地域活動が再開し、中でもふれあい喫茶では毎回およそ70人から100人と多くの方が参加し、にぎわっています。田中会長が地域活動に関わるようになったきっかけを教えてください。およそ30年前、子どもが小学生の頃に同じ地区の中で子ども会活動に関わり始めました。自分の子どもが私の活動している姿を見て喜んでくれたのが嬉しく、これまでの活動継続につながっています。また地域の子どもたちと関わり楽しんでくれている姿を見られることも原動力です。活動をする上で大切にしていることはありますか？暮らしている方が安心安全の街と感じてもらえることを大切にして、ちょっとしたことでも気軽に相談できる関係づくりを心がけ、普段のつながりの中で気になることがあればすぐに声をかけられる、そのような街になるように活動しています。活動者を増やしていくために意識していることはありますか？一回活動に携わるとずっと役員をしないといけないというイメージを持っている方が多く、共働きのためできないと言われることがよくあります。そうではなくて、行事ごとで参加できるときに来ていただき、自由に楽しんでくださいと伝えるようにしています。また活動を通じて同世代や同じ地域に住む方と横のつながりを作ってもらえるように意識しています。また子どもの安全見守り隊活動や地域学校の行事などで子どもたちと顔を合わせて私たちの活動を知ってもらうことで、将来大人になった時に自分たちがしてもらった経験から地域活動に協力したいと思ってもらえるように意識しています。現在力を入れていることや今後の展望について教えてください。令和2年にはコロナ禍で高齢の敬老会もできず、顔を合わすことが難しかったため、高齢70歳以上の方およそ2600人を対象に、どのように過ごしているか、困りごとはあるかなどのアンケート調査をしました。集計は一般募集をし、大学生を中心としたおよそ50人の方に関わってもらいました。困りごとについてはおよそ400人から記述での回答があったため、何かの形にして返したいとの思いで、宮古島区社協にも相談しながら、市議の地域で有償ボランティア活動、市議の助け愛の会を立ち上げ予定です。初めての活動ですが、手探りで進めながらいろいろな形で若い方も巻き込み、多世代で取り組んでいきたいと考えています。活動者を広げていくためのポイント。地域活動の魅力に気づいてもらえるよう、まずは気軽に参加を促す。活動に関わる前に持たれている負担感を軽減できるよう、 行事ごとで参加できるときに来ていただき、楽しんでくださいと伝える。同世代や同じ地域に住む方と横のつながりができる良さを知ってもらう。地域活動があることで、自分たちの家族がどこかで支えられていることを知ってもらう。若い方が将来地域活動を担いたいと思ってもらえるように、取り組みを知ってもらえるように、地域、学校の行事などのさまざまな機会で学生と顔の見える関係づくりを心がけ、活動している姿を見せることで、将来自分たちも地域活動を担いたいと思ってもらえるようにする。高校生や大学生などにイベントで出演や運営、アンケート調査の集計など、いろいろな形で関わってもらえる機会を作ることで、地域活動に参画するハードルを下げる。子どもたちに関わってもらうことで、子育て世代にも地域活動への魅力を感じてもらう。市議の地域の主な活動一部。ふれあい喫茶、第2、第4日曜日。市議のカーニバル。敬老会。思いやり喫茶、第1、第3火曜日。100歳体操、毎週火曜日。町民大運動会。写真があります。写真説明。中央に田中会長、左側に宮古島区社協の古賀真奈美第一層生活支援コーディネーター、右側に春名幸恵第二層生活支援コーディネーターが写っています。写真説明終わり。
5、西成区、地域防災力の向上を目指して今できることを考える。西成区地域福祉フォーラム。岡山県総社市の取り組みから学ぶ。西成区社協は1月20日に区民センターで西成区地域福祉フォーラム、みんなが助かる、みんなで助ける、西成区の防災力の向上を目指してを開催しました。主催は西成区地域福祉推進会議、事務局、区社協、区役所で進行役にオフィス園崎代表の園崎修司さんを迎え、講師の岡山県総社市下原佐古自主防災組織副本部長の川田和真さん、総社市社協地域福祉課地域福祉係長の大柳健二さんから講演がありました。総社市下原地区では平成30年7月に起きた西日本豪雨災害で要配慮者30人を含む350人が全員無事に避難できたという経験があります。その背景には東日本大震災の翌年、平成24年から自主防災組織を設立して毎年避難訓練を実施し、住民同士のつながりづくりを大切にしてきたという経過がありました。訓練は世帯台帳をもとに作成した安否確認表を用いて、夜間や雨の日も含めて災害時を想定して積み重ねていました。川田さんは8歳児から避難に至るまでの経過について、過去に受けたテレビ取材の映像も用いて説明しました。8歳当日は自主防災組織で夕方ごろから大雨特別警報の発令を見越して集まり、避難誘導に向けて準備していたところ、地域内の工場で爆発が起き、工場から1キロメートル先の建物の扉や襖まで倒れ、窓ガラスのほとんどが割れ、怪我人も多く出た惨状となりました。二次爆発に備えて午前0時30分ごろに避難指示が出たため、班長が中心となり住民に避難を呼びかけ、連絡がつかない家には直接訪問し、安否確認表を用いて一人も漏らさずに確認していきました。日頃から世帯状況や寝ている部屋などを把握していたことで、スムーズに避難誘導ができました。爆発の影響を受けて車が壊れ、移動手段がない人は 市役所がワゴン車を出し避難所まで往復しました。住民の避難が完了したのは明け方で、数時間後には地区一帯の家の屋根上まで水に浸かっていました。学んだことを日頃の取り組みに生かして、川田さんは平時から訓練してきたことを一人一人が応用させたからこそ全員無事で逃げることができました。また日頃から地域、行政、社協がつながっておくことが必ず有事に役立つと思います。一人で避難できない人に焦点を当てて地域全体で取り組むことで、避難訓練では子どもたちが車椅子を押すという流れが自然にできていますと話しました。8歳後間もなく、総社市社協は災害ボランティアセンターを立ち上げ、全国から集まってくるボランティアをマッチングし、住民と一緒に自宅を訪問し、困りごとがないか聞き取りをしていきました。また市内の高校生が自分たちにも何か役に立てることがないかとボランティアとして延べおよそ3300人が集まりました。大柳さんは、たくさんの学生が集まり活躍したのは日頃の福祉教育の成果だったと思います。学生には物品の仕分けや応援メッセージの記入などできることをしてもらいました。日頃から学生目線でできることをしてもらえるように、災害時だけではないつながりづくりの大切さを伝えていきたいですと話しました。今回企画をした西成区社協のシムイの見守り相談室管理者は、以前テレビで総社市の自主防災組織の取り組みを拝見し、ぜひ川田さんに講演をお願いしたいと考えていました。平常時からつながりを作ることの重要性を感じていただけたのではないかと思います。参加者からは日頃のご近所の見守り活動の大切さを改めて感じた、各地域の防災に関する取り組みを共有したいという意見があったので、今後検討していきたいですと思いを語りました。写真が2枚あります。写真1、左から園崎さん、川田さん、大柳さん。写真2、西日本豪雨災害の様子、次世代につないでいきたいと作成した下原地区の記憶誌をフォーラムを開催した会場で展示。写真終わり。6、支社協一水会区社会福祉施設連絡会合同学習会、社会福祉施設の公益的な取り組みの推進、連携共同による場づくり、つながりづくり。大阪市社会事業施設協議会事務局支社協では、6団体、児童、保育、高齢、生活保護、地域、障害の各施設を対象に、かつて毎月第1水曜日に開催していたことから、一水会という学習会を毎年開催してきました。近年は大阪市社会事業施設協議会と支社協による共催で、各区社会福祉施設連絡会、事務局各区社協との合同学習会としており、今年度は2月14日にオンラインで開催し、施設役職員、社協職員らおよそ200人が参加しました。今回は地域における公益的な取り組みの中でも、施設と社協、地域住民などの連携、共同や具体的な生活課題への気づきに基づく取り組みに焦点を当て、講義と実践報告を通じて共有しました。相互実現型の自立へ、講師の福祉と教育の実践研究所 SORA 主催の荒崎邦博先生からは、 社会福祉施設の公益的な取り組みは、利用者、施設、地域住民、ボランティア、それぞれにメリットがある司法よしの活動であり、これからの施設職員は、施設の中だけではなく、地域とつながっていく取り組みが必要であること、また、施設内で課題を解決する自己完結型自立ではなく、地域や関係機関と連携し、それぞれの得意分野を生かして、総合実現型自立を目指していくことが大切であるとの話がありました。トライアル&エラー。講義に続き、2つの実践報告があり、荒崎先生は、両実践の共通点として、トライアル&エラーという言葉を示し、なにわ商風会の取り組みでは、失敗を諦めずに、その要因を分析して、次の取り組みに生かし、柿の木福祉の園の取り組みでも、失敗の経験から取り組みの目的を当事者目線に捉え直しており、両者とも試行錯誤しながら少しずつ地域と共同していく様子が伺えました。こうした取り組みの根の部分には、目の前の困っている利用者や地域の課題を何とかしたいというパッションやミッションがあり、その実現のための見通し、ビジョンを他者へと伝えることで、連携・協働したアクションへとつながります。連携・協働の取り組みを進める中で、この4つのションを大事にしてほしい、また、施設の方々もどうすればよいか悩んでいるのであれば、地元の区社協に相談しながら取り組んでいければよいのではないか、とのコメントがありました。参加者アンケートから、公益的な取り組みへのイメージが変わった。まず、取り組もうとする姿勢や、その後押しをしてくださる法人も、職員の方も素晴らしいと思った。施設職員、児童、障害。今回は、社会福祉施設と地域や社協の関わりに可能性を感じることができた。この学びを事業に取り入れていきたい。社協職員。写真があります。左から、荒崎先生、柿の木福祉の園、川端さん、なにわ商風会、小井谷さん、生野区社協、西本さん。写真終わり。7、生野区施設での地域の男性の居場所づくり。社会福祉法人なにわ商風会が運営する特別養護老人ホーム受講園がある生野区は、高齢化率が高く、コロナ禍で飲食店も次々と閉店。こうした中、施設で喫茶を開催するなど、地域の高齢者の方々が集える機会を提供してきましたが、男性の参加者が少ないことが気になっていました。そこで、生野区社協や地域の方々と話し合い、他都市の事例も参考にして、男性を対象に落語や映画会、料理教室などのさまざまな取り組みを企画してきました。結果、申し込み者が一人という時もありましたが、参加者が少なくても諦めず、これからも試行錯誤しながら、男性の特性を踏まえた場作りを継続していきたいです。社会福祉法人なにわ商風会業務執行理事小井谷正さん。受講演から地域ニーズに合った地域貢献をしていきたいと相談があり、一緒に検討しました。生野区社協として地域別に実施した男性の集いの場に関するアンケート結果を伝えたり、地域の方々と一緒に考える場を作ったりすることで、施設の思いと地域のニーズをすり合わせていきました。施設は地域の中の大切な拠点であると考えています。地域に施設のことをより知ってもらえるよう、生野区社協としても工夫し、 区内の各施設と地域住民が一緒に取り組みを進められるように働きかけていきたいです。社会福祉法人大阪市生野区社会福祉協議会第一層生活支援コーディネーター西本恵佳さん。
8、住吉区地域の居場所四つ葉経緯と実践。当事者の困り声から生まれた活動。新型コロナウイルス感染症の影響により学校が一斉休校となり、行き場を失った中学生の居場所として日中の受け入れを始めました。その後休校は明けたけれど学校に行きづらくなった小学生も受け入れ、学童保育の機能を広げた支援として四つ葉を開始しました。当初は不登校となった子どもが何とか学校に通えるようにと一緒に登校したり、保護者と一緒にどうすれば学校に戻れるのかを考えましたが、子ども自身の思いが後回しになってしまい、学童に来ることすら嫌になり、居場所を奪ってしまったこともありました。この失敗から四つ葉の目的を自分が自分らしくいられる場所とし、活動を継続してきました。その後、学童保育利用者に限らず、不登校などを理由に居場所がない子どもたちが大勢いるのではないかと考え、四つ葉を法人の事業として正式に位置づけ、広く地域の子どもたちを受け入れることになりました。現在では朝から児童の受け入れをしつつ、さまざまな団体と協力し、施設外の活動への参加や中学生以上の居場所活動なども実施しています。今後は区内で不登校児童支援に取り組む団体との連携強化や、卒業生との関わりを続けることで、福祉の仕事を身近に感じてもらうことにもつながればと考えています。写真2枚あります。社会福祉法人柿の木福祉の園、長い子どもの家、副主任指導員、地域の居場所、四つ葉の川端亮介さん。写真に、地域のお祭りに四つ葉として出展。写真終わり。9、風を読む。異次元の少子化対策と支援金制度。大阪公立大学大学院生活科学研究科教授所道彦。異次元の少子化対策が進められている。政府の子ども未来戦略と加速化プランが発表され、これから国会での議論が本格化する。児童手当や育児休業給付の拡充策などに充てるために、医療保険の保険料に上乗せして財源支援金制度として 3.6 兆円を確保する案が注目されている。今回の案は社会保険制度の枠組みで財源を確保し、特定の施策に限定して拠出する形になっている。新しい分かち合い連帯の仕組みの構築という言葉が使われているが、財源確保の方策を限定し、新たな役割を後付けすることで、社会保険制度の本来の趣旨や全体像が見えにくくなるのではないか。もちろん、プランに示されている児童手当や育児休業給付、保育施設の利用拡大などは重要であり、改革を進めるべきであるが、税制について十分検討せずに、新たな施策を展開することには疑問を感じる。高齢者施策も含めた社会政策の全体像の中で再分配と子育て支援策を検討すべきであろう。狭い制度の枠組みで議論するほど個人の損得感情につながりやすい。また、子育て支援策がどのようなプロセスを経て国民全体への利益につながっていくのか、国の将来にとってなぜ必要か、
説明する場面での政治家の力量が問われている。そもそも子育て支援を少子化対策に位置づけることが誤解を招くと言える。社会政策によって直ちに少子化に歯止めがかかることは期待しない方が良い。逆に出生率が改善すれば子ども・子育て支援を打ち切るつもりなのだろうか。少子化の進行にかかわらず若者や将来世代に投資することは重要である。将来への投資を怠った組織は立ち行かなくなるが、国家も基本的に同じだろう。10、取り組み覗き見。社会福祉施設の地域における公益的な取り組みをご紹介。3、自由な発想で広がるごちゃまぜでゆるふわな居場所。社会福祉法人育徳園は阿倍野区で保育、学童、高齢者施設を運営しています。創設者の早川徳次の思いとして幸せを分けるという言葉がありますが、その思いから誰もが立ち寄れる場所を作れないかと、令和4年10月社会福祉法人育徳園のコミュニティセンターに専任職員を配置し、コミュニティ広場を立ち上げました。当初は訪れる人が少なかったものの、子育て関連や認知症当事者、支援者の団体、近隣店舗などの出会いから多彩なコラボ企画が実現。今では毎回100人ほどが来場し、およそ10店舗が出店する定番企画、ごちゃまぜマルシェのほか、カフェ、ワークショップなど、月20件近くのイベントを開催しています。コンセプトはごちゃまぜ。スマホ相談会では大学生が高齢者に操作方法をサポートしたり、マルシェでは有名パン屋と障害者作業所のパン販売が横並びで出店したり、カフェの日には認知症がある高齢者が店員を務め、訪れた子どもの相手をしながら、その間にお母さんは同時開催の美容師、芯は針、美容師でリラックスする光景も、こんなことやってみたいとちょっと行ってみようかなをつなぎ、世代も背景も異なる人たちが緩やかに混ざり合う場となっています。取り組みのポイント3つあります。1、法人の理念、信頼感を土台に自由な発想で展開。2、場の趣旨を共有し、企画、出展者同士もつながる。3、チラシと SNS 両面から粘り強く情報発信。公式 LINE と Instagram の二次元コードがあります。令和6年2月時点で、公式 LINE は500人以上、Instagram は1300人以上が登録。社会福祉法人育徳園、育徳コミュニティセンター、大阪市阿倍野区阪南町 5-15-28、電話 06-6621-1901。 写真2枚あります。写真1、育徳コミュニティセンター所長の広谷直樹さんと専任担当者の阿南香織さん。写真に高校生ボランティアが講師の英会話教室。写真終わり。11、第70回ライオンズクラブ 335B 地区年次大会、入場無料。展示などを通して被災地について知り、自分や家族、大切な人を守るための防災を身近に感じ、学んで身につけませんか？開催日時、令和6年4月13日土曜、10時から18時。開催場所、梅田スカイビル1階、ワンダースクエア。 大阪市北区大淀中 1-1-88 梅田スカイビル、アトラクション能登半島地震復興支援チャリティーイベント、復興支援物産展ブースなど、主催ライオンズクラブ国際協会335B 地区、協力社会福祉法人大阪市社会福祉協議会。
以上で声の情報大阪の社会福祉826号を終わります。発行社会福祉法人大阪市社会福祉協議会、郵便番号 543-0021、 大阪市天王寺区東神津町 12-10、 大阪市立社会福祉センター内、電話 06-6765-5601、 ファックス 06-6765-5605、 ホームページアドレス http://www.osakahyo.jp。 この記事に関してのお問い合わせは、社会福祉法人大阪市東住吉区社会福祉協議会、郵便番号 546-0031、 大阪市東住吉区田辺 2-10-18 さわやかセンター内、電話 06-6622-6611、 ファックス 06-6622-8973、ホームページアドレス http://sawayaka-c.ne.jp/ までお願いします。音声訳東住吉区朗読ボランティアなでしこ会。今月の担当は西本よし子、田村由紀子、西村初恵、小島節子でした。この後には何も録音してありません。